千葉文化放送。どうもどうも、ひろしです。ここ1週間でですね、携帯電話を2台買うということになったんですけども、まず1台がですね、メインで使っていたドコモの携帯が壊れてしまって、SIM カードを読み込めなくなるというですね、かなり致命的な状況になってしまったので、新しいものを買いに行ったんですけども、まあ、ガラケーをですね、使いたかったんですよ。なぜかというと、iPhone を使っているので、スマートフォンは1台あれば十分だと思いますよね。で、ガラケーはガラケーで、そのキビキビした動作っていうのがいいわけですよ。あと、あまり画面を見ないでも操作できるっていうのは、これ隠れた魅力ですよね。で、まあ、時間がなかったんで、家電量販店に行ったんですけども、で、見てると、僕がですね、携帯電話を買うときに重視するポイントっていうのがいくつかあって、まあ、まず一つは、厚くないことと、まあ、薄いこと、小さいことですね。で、もう一つは、なるべく赤いモデルがあることなんですけども、まあ、ついでに言えば、日本語入力が賢くあってくれれば言うことはないですね。で、まあ、ATOC を搭載したものがいいんですけども、これは富士通の機種ぐらいしかないんで、なかなか満たされないわけなんですが、まあ、とにかくその持っていて邪魔にならないっていうことと、軽快な動作であるっていうことが大切だと思うんですね。で、いろいろ見せたんですけども、現行モデルは薄いのがないんですね。今まで P04A っていうドコモのパナソニック製の端末を使ってて、まあ厚みは1センチちょっとぐらいでしょうかね。なかなかスリムな、折りたたみ式の携帯なんですけども、これでなかなかね、満足していたわけなんですよ。で、同じぐらい満足しそうなものってはなかったんで、で、見てると、スマートフォンはですね、薄いものが多いんですね。で、動作速度に関しても、まあまあ速そうだと。で、あ、さっき言い忘れましたけども、もう一つ重視するポイントとして、お財布携帯があるといいなというのがありまして、まあちょっと千葉県はですね、コンビニがセブンイレブンが多いので、ちょっと買い物に出た時に財布持ってなくても7個が入ってればですね、買い物をすることができるわけですよ。これが地味に便利なわけです。という観点からですね、探していいものがなくて、で、スマートフォンはお財布携帯あんまりないんで、その点でダメかなと思ってたんですけども、これがですね、あったわけです。ほどほどに薄くて、まあ許容できる範囲の端末で、色は赤はなかったんですけども、お財布携帯があるということで。で、まああと金額ですよね。金額もさほど高くはなかったんで、富士通の F12C っていうやつを買ってきたんですけども、まあ結論から言うとこれは失敗ですよね。ガラケーを買おうと思ってた人間がスマートフォンを買ってきたら、それは失敗しますよ。で、これが初めてのスマートフォンだったら別に、ね、構わないと思うんですけども、iPhone 使ってる人間が Android の携帯買うと、やっぱり不満ですよね。細かいところが洗練されてないっていうんですかね。使ってて、いろいろ気が利かないんですよね。そういう部分がすごくストレスになって。で、まあ、その日のうちに仕事に使わなくちゃいけないわけで、ね、こう、Android の携帯っていうのは、Galaxy タブレットである程度慣らしてるんで、まあ、使い方はわかるんで、よかったんですけども。まあ、タブレットは画面が大きいんで、7インチだったかなぐらいあるんで、ポイント動作ですね。文字を入力するときなんかに、キーをタッチするのは簡単なわけですよ。画面が大きいんで。でも、今度のですね、F12C は普通の携帯サイズなんで、画面をですね、ポイントするのが難しいんですね。iPhone と比べると、iPhone って自分が見てるところよりもちょっと下を押すと反応するんですよね。一方で、この F12C っていうのはその見てるポイントそのものを押さなくちゃいけないんですけども、指の腹が触れるのが大体見てるポイントよりもちょっと下になるんだと思うんですね。なので、こう、見てるところとこう触れてるところがちょっとずれてて、そのずれが、こう、バカ正直に設定されてると補正されなくて、いちいちここを触ったかどうかわからない、あるいは思ったのと違うところをポイントしてしまうっていうので、すごくですね、これストレスがたまるんですよね。まあと言いながら1週間使ってると、まあまあ慣れてきてどうにかなるかなっていうふうに思ってしまうあたり、人間の適応力っていうのも大したもんだなと思うんですけども、 でですね、2代目ですね、iPhone の、 4S というのが発売になったわけなんですけども、まあこれまで iPhone 3GS を使ってきて、もう容量もですね、16ギガしかないやつを使ったんで、アプリだけで半分以上使っちゃって、もうどうしようもないっていう状況にあって、で、まあついでにソフトバンクの電波のヘボさんにもですね、悩まされ続けていたので、au から iPhone 4S が出るっていうことで、もう一問二問なく飛びついたわけですよ。本日 iPhone 4S を受け取ってきたわけなんですけども、まあこれからね、設定は今終わったばかりなんで、こう使って使い込んでいくわけなんですけども、スマートフォン2台持ってるっていう状況自体がかなり間抜けですよね。まあそれもこれもドコモから iPhone が出ないっていう、その一点に勝ってくるわけなんですけども、その可能性は非常に低そうですね。はい、ということで前振りがちょっと長くなりましたけども、横浜トリエンナーレの後編に入ろうと思います。前回ですね、メインとなる横浜美術館の会場については話したので、今度は2つ目の会場ですね、日本郵船海岸通り倉庫ですね、バンカートスタジオ NYK とも呼ばれているところですね。で、まあこちらは前の、横浜美術館に比べるとだいぶ小ぶりな会場ではあるんですけれども、それでも3階までみっちり展示物があるんで、結構ね時間かかるんですよね。まあ僕は3時間弱ぐらいかかりましたかね。まあそんなにじっくりいる人もなかなかいないと思うんですけども、この会場でですね、目玉作品っていうと金沢21世紀美術館でこの今年のですね前半に個展をやっていたイエッペハインの作品があるんですけども、それかなと思うんですが、イエッペハインのですねスモーキングベンチっていう作品があるんですね。これは、まあ、ベンチが、まあ、四角い箱が置いてあって、でそこに座っていると煙がもくもくと出てくるっていうもので、まあ、座ってる写真の絵面がですね面白くて、でどんな感じがするのかなっていうふうに期待しつつ行くわけなんですけども、予約制で、10分に1遍だったか5分に1遍だかしかできないんですよね。で僕が行った時は1時間30分待ちぐらいだったでしょうかね。まあなのでギリギリに行っても多分体験できないんで、これ目当ての人は早めに行って予約をバシッとして周りをですね、あたりをこう見ておくっていうのがおすすめなんで、時間配分はちょっと気を使ってもらえるといいんじゃないでしょうか。まあただですね、これは実際に座ってみるよりは座ってる人を外から見た方が面白い作品かなという気はしますので、時間がですねあんまりないようだったらは無理に座らなくてもいいんじゃないかなという気もします。で、この会場でですね、一番気に入った作品を、というのがあるんですけども、リバーネ・ノイエン・シュワンダーの作品でして、プロソフォビアっていうのかな、プロソフォピアかっていうですね、まあ一連の作品があるんですけれども、どれもコミュニケーションをですね、主軸にした作品なんですが、まあ、コミュニケーションと言葉ですね、例えばですね、5番の目のようになったテーブルがあるんですが、その上に、まあ、切り餅のようなものが置いてあるんですね。その切り餅の上には、あいうえおがですね、50音が、書かれているわけです。1枚の切り餅に、まあ、1つの言葉ですね、ひらがなが書かれているんですけども、それを並べて言葉がいくつかできているわけです。朝一で来るとどういう風になっているのかちょっとわからないですけども、まあ、ある程度時間が経っていれば、誰かしら前の人が、言葉をですね並べて作ってあるはずなんですね。確かナムコのゲームだったと思いますけども、文字ピッタンでしたっけ、まあ文字をですねこう並べて言葉を作っていくアーケードのゲームもありましたし、あとはボードゲームというかカードゲームですけども、ワードバスケットって、言葉のですね一番最初と一番ケツだけを用意して間の言葉を埋めて言葉を作っていく、でそれで持ちカードをどんどんなくしていくっていう、そういうゲームもありまして、まあこういうふうに言葉を並べていくっていうのがすでにこうゲーム性のあるものだっていう意識は我々の中にあると思うんですけども、まあなのでこういう場が用意してあると、さあどういうふうに楽しもうかなっていう気分がぐっと盛り上がってきますよね。 で、まあ、何人かいればですね、そこにいる人たちの間で、こう一番こうインパクトのある言葉を作るっていう風なルールで遊び始めちゃうかなと思うんですけども、まあ、小学生だったらですよ、品のない言葉を作ったりして、うひーってなると思うんですけども、まあ、とりあえず大人なんで、ちょっとこう、センスのあるですね、単語を並べるように努力するんですけども、まあ、なかなか出てこないわけですよ。頭の回転の悪さを実感させられるっていうのは辛いですよね。で、僕が行った時にできてた言葉で一番良かったなと思うのが何かというとですね、東北芸術工科大学っていう単語がですね、こうずらっずばっとできてたんですね。まあ、これは長いっていうのがまず一つインパクトありますけども、まあ、それに加えて今年のですね、3月にこの芸工大の卒業制作展を見に行っているので、まあ、親しみがあるわけですね。で、この芸工大の卒業生だか、まあ、在学生だか分かりませんけども、が、この場に来て、この自分の大学の名前をこう、並べていったっていうのは、ちょっとこう、親近感を持てるので、いや、これはずっと残ってくれるといいなっていうふうに思ったんですけども、で、これで作った言葉っていうのは、完成度が高いと、なかなか崩しづらいと思うんですよね。だから、こう、会期を通じて、こう、長い期間、生き残っていく言葉をここにセットするっていう、そういう、こう、生物が生き残るですね。まあ、ある種、ライフゲーム的な側面もあるのかなというふうに思って見てたんですけども、まあ、そのですね、会場を僕が離れるときには、東北芸術工科大学っていう言葉はすっかりばらされていて、こんなに早くばらされてしまうんでは、何か一つの言葉が長期間残るっていうのはほぼありえないんだなと、がっかりしたりしましたね。で、まあ僕はといえば自分の名前を作ってみたりですとか、あとですね、憧れのネットラジオアスリートであるところのデブサイク斉藤さんのですね、名前をこう刻んでみたりとかしたんですけども、デブサイク斉藤でやったんですけども、結構ですね、あっという間にバラバラにされてましたね。みんな恨みでもあるんでしょうかね。ひどいことをしないでほしいですね。まあ、といった感じで言葉をですね、使う作品なんですけども、他にもう2種類ほどありまして、今のはアイウェオで日本語だったんですけども、アルファベットを、書き込んだ板があってですね、まあ板というかカードですね、そのカードを並べることによって文章を作るっていうのがありまして、で、他に卵がいっぱいあって、で、その卵を光にかざすと中に、これも確かアルファベットだったでしょうかね、が、書かれていて、で、透かして見ることによって中身がわかる。で、分かった中身をこう並べてやって、でですね、それをこう順番にかざしていくと誰かが前に作った言葉が見られるっていう作品があったんですけども、その卵の作品は発想は面白いんですけども、ちょっとですね、めんどくさいので、で、ついでに言えば、係の方がすぐ近くについてて、両手でちゃんと扱ってくださいっていうふうにすぐにですね、指導が入るので、まあ正直めんどくせえと思ってすぐに離れてしまいましたね。で、他の作品ですけども、落合タムですね、のひっかき地猫彫刻っていう作品があるんですけども、まあ、落合タムの作品っていうのは、見てると、この人はすごくこう面白いことを考えてるというか、少し変わった角度から世界をですね、見てるんじゃないかなっていう気がしてくるんですね。作品のタイトルですとか、作品そのものを見ていると、そういう風な気がしてきて、これは、この人はですね、落合タムっていうのは一体どんな人なんだろうっていう風に興味を惹かれていくんですけども、ここにある作品も、やはり同じ落合タムテイストがよく出ていてですね、例えば、マジックナンバーっていう作品があるんですけども、まあこれがですね、まあマジックナンバーっていうのは数学で使う言葉なんですけども、ですね、まあある特定の数字がありますよね。で、その数字に、まあかける2、かける3、かける4っていうふうに数字をかけていくと、その最初に設定した特定の数字と、まあ同じ数字しか出てこないんだけど、並びがどんどん変わっていくわけですね。で、並びがどんどん変わっていって、で、まあ、7をかけたところで、99999というふうに、まあ、9がずっと連なっていくっていう、そういう、こうすごく規則性を感じさせる不思議な数字っていうのがあるんですけども、まあ、それのドローイングだったりするんですが、こう、 なんていうんですかね、その、まあ、数学って不思議なものだと思うんですけども、まあ、なぜかっていうと、まあ、宇宙というか世界を表すのに数学、表すというか、こう解釈するのに数学を使いますよね。まあ、物理モデルだったりとか、世界で起こるこう事象っていうものを数学的に説明するわけなんですけども、すべてのことが数学で説明できるっていうことは、世界は数学からできていると言っても過言ではないっていうことになると思うんですけども、だとするとこの世界をこう表現する数学っていうものは一体何なんだろうっていうふうに思ってくるわけなんですが、そのですね、数がこういうふうに一定のこうルールに従って不思議な動きを見せるっていうのはまさにこう世界の不思議ですね。こう理解できない、まだわからない世界そのものを表しているような気がしてくるわけなんですけども、その数字をこうドローイングしているっていう作品があるんですね。で、次に紹介したいのがヘンリック・ホーカンソンという人の作品なんですけども、この人の作品はですね、2つあるんですけども、まあ、倒れた森っていうのと、あと根のついた木っていうやつなんですけども、どちらもですね、ちょっとびっくりできるような仕掛けがあって、これは面白いと思いますね。まあ、特に根のついた木なんかは、まあ、三段落ちとでも言いましょうか、進んでいくたびに、おっ、あっていう風にですね、なるわけですよ。全然説明になってないですけども。そして倒れた森っていうのは、まあ、これはこれで力技で、ありますけども、なんていうか、まあ、結構ね、植物っていうのは力強いもんで、横倒しになったりしても、そこからまた重力のですね、に逆らって起き上がったりとかするっていうのは珍しくないんですけども、そういったですね、生命の力強さっていうものがすごくよく出た作品なんじゃないかなというふうに思うわけなんですが、がって言ったけども特に続かないですね。で、次の作品です。次はですね、山下舞と小林直人という2人の共作で、大地からスプーンを生み出すっていうタイトルの作品なんですね。まあ、砂山ですね、大きな砂山があって、その上にスプーンが去っているというインスタレーションがあって、でその向かい側にこうビデオがですね、ビデオ映像が流れているわけですよ。で、そのビデオ映像を見ていると、こうまあ、すごく千葉県っぽい感じのですね、砂浜ですよ。海岸で二人がこう磁石を使って砂鉄をね、集めているわけなんです。で、その砂鉄を集めてどうするのかと、まあ、砂鉄をまあ、日がない一日集めてて、朝から始まって夕方になって、まあ、ある程度の量が集まるんですけども、大変な作業ですよ。で、それで砂鉄を集めて、で、その砂鉄を元にして、こう、スプーンを作るっていう過程を映し出しているわけなんですけれども、まあ、すごく当たり前に使っているですね、スプーンのようなものを作り出すっていうのが、まあ、いかに大変なのかということもわかるんですけども、まあ、世の中のスプーンがこういうふうに作られているわけではないですけども、ただ、砂鉄を磁石で集めるっていうのは、子供の頃誰もがやってるようなことでありますけども、そういった日常的な行為の先にですね、こう工業製品を作り出すっていうようなことが、つながってるのかと、こんなことができるのかっていう驚きに満ちた作品ですね。まあ一方でそのすごく驚きに満ちた作品ではあるんだけども、作り出してるのが所詮スプーンっていう部分もちょっとギャップがあって面白いんじゃないかなと思いますね。まあ他にも作品はいくつもあるんですけども、 NYK スタジオはこれぐらいにして、他にサテライトスタジオっていうのはですね、いくつかあるんですけども、その中の一つ、新興ピアですね、新しい港のピアって、ピアはカタカナで書くんですけども、横浜ワールドポーターズの先にあるそういうエリアがね、あるんですけども、ここにある新港村小さな未来都市っていうのがですね、非常におすすめなんです。でここはですね、まあ、あらゆる国と種類のクリエイターが働く新規のような小さな未来都市ですと。村の家や動物園や劇場は優れた建築家やアーティストによってデザインされますが、すべて廃材や粗大ごみなどで構成されます。そして外部から電気をいただきません。太陽光発電と充電システム、また楽しみながらの人力発電でなんとかやっていきます。トイレも焼却型、夜は LED や暗灯が灯ります。新港村は東北と横浜の間を人や物資や知恵や力を積んで 何度も往来するためのプラットフォームです。毎週出るバスが東北人と新港人をつなぎ未来社会へと出航しますというですね、まあ、コンセプトで、行われている会場なんですけども、ここのですね、何が一番いいかというと、まあ、僕はその2005年の、サーカスっていうテーマでやった横浜トリエンナーレが一番良かったと、ベストのトリエンナーレだったというふうに思っている立場なんですけども、ここはそのサーカス感っていうですね、ちょっといかんわしい、そしてすごくエネルギーを感じる場所なんですね。まあそういった点で最も僕の求める横浜トリエンナーレらしさがある場所だったわけです。この会場は一つの大きな建物なんですけども、その建物の中に仕切りがたくさんあるんですね。まあそのエリアによって多少作りが違うんですけども、その仕切りがたくさんあると、でその仕切りの中にはそれぞれ別の人たちがいろいろなですね、その活動を公開しているわけなんですよ。最初のエリアですと、まあ四国の名産品を売ってたりとかするところもあれば、ドローイングの自動販売機と称してですね、500円入れると中からドローイングが飛び出してくるっていう箱があってですね、まあ、その箱は、まあ、下がですねないので、足元の部分の板がないので中に人が立っているのが見えているわけです。まあ、500円入れたら中の人がこう絵を描いて出してくるっていうのが見え見えなんですね。でもこういうのってあったら入れてみたくなるじゃないですか。どんな絵が出てくるか楽しみだし、どんなパフォーマンスがあるのかワクワクしますよね。まあこういういかがわしい感じのですねものっていうのが今回の横浜トリエンナーレには一番足りてないと思うんですけども、でまあ500円入れてドローイングを1枚ゲットしてきたんですけども、ちょっとこれどうしようかなという感じのものだったというのは、まあご愛嬌ですね。でまあその奥にどんどん行くと、その仕切りの間隔が狭くなっていってですね、どんどん変なところになっていくんですね。郵便局があったり美容室があったりとかするんですけども、まあ美容室って言っても別に髪を切るわけではないですね。美容室にありそうな椅子が置いてあって、鏡が置いてあって、で何をするんだっていうのはまあ言ってみてほしいわけなんですけども、そういうところがあったかと思えば、水色のワンピースに黒縁メガネに、黒い髪とダンスシューズというですね、割と目立つ格好をした女の人がいて、でその衣装がですね小屋の中にいっぱいあるわけですよ。でこれを貸してもらえると、みんな同じ格好でこの会場内をうろうろすることができると、この女性がですねこうどんどん増殖していくっていうパフォーマンスをしている人がいて、それに参加できたりとかですね、まあ女性なんですけども男性が来ててもよくて、その男性版も結構たくさんいて面白いんですけども、まあ何が面白いかっていうと、その男性の方が意外とオリジナルの女性よりも結構ね可愛くなったりとかするっていうあたりが皮肉なんですけども、かと思えば中にですね、新港村劇場っていうのがあって、まあ二人がですね、こう演劇をしていて監督さんみたいな人がいるっていう風になってて、ちょっとこれ入ってっていいのか分からなかったんで外からこうチラ見したぐらいなんですけども、でそれ以外にもこうギャラリーがあって、僕が行った翌日からですね、浅井雄介の作品の展示が始まるということで、作品がどんどんまさにリアルタイムでこう運び込まれていたりして、非常にお得ですよね。こう入ってって浅井雄介の作品が見られると、浅井雄介以外の作品もまあ期間を区切ってどんどん入れ替わっていくみたいなんですけども、そういったものも見られますし、奥の方にはですね、ちょっとこうバリとかそういった南国にありそうなこう家ですねを模したような感じの広場があって、そこでこう打楽器を叩いてる人がいたりとか、何かこうまあそこにいる人たちがすごくエネルギーを持ってるなっていうのがわかるんですよね。でそういうのって見ると触発されるじゃないですか。そういう元気に満ちたエリアがこうしこの新港村だったりするわけです。で一番奥にはですね、まあ、カフェもあってグリーンカレーとか食べられちゃったりとかするんですけども、でここでたまにイベントもやってまして、こうギャラリーに出展してる作家のトークショーがあったりとかするんですね。でまあイベントはここだけじゃなくて、この新港村の中ではまあとにかくですねいっぱいやってて、パスポートということで冊子を一部もらえるんですけども、これを見ると本当に毎日ですねいろいろありますね。何かしら必ずやってますね。 もう一日中ここにいてもいいんじゃないかなっていう感じがしてしまうぐらいですね。まあよく見ていくと何もない日もあったりはするんですけども、で中で一番おって思ったのはですね、まあ建築系ラジオっていうポッドキャストがあるんですけども、この建築系ラジオのブースがあって、で名刺とか置いてあってですね、あんまり聞いてないんですけども、建築は僕はあんまりよくわからないところがあるんで、ただそのアート系のポッドキャストっていうことで登録はしてあって、たまに聞いたりとかするんで、自分がいつも聞いてるラジオはこんなところにいるのかっていうですね、驚きがありましたね。はい、ということで後半はやや駆け足でお届けしてきたわけなんですけれども、まあその2005年のものと比べてしまうと、どうしても僕は辛口になるというか、内容自体に大きな不満はないんだけども、横浜トリエンナーレっていうものにはもっとこうワクワクする何かっていうものを求めているんですね。だから不満がないかといえば、まあ、あるんですけれども、でもそれはそれとして会場もですね、こうそんなに広くはないですし、こうちょっと、まあ、休日なり平日なり休みが取れるときに行って見てくるにはいいんじゃないかなっていうふうに思いますよ。まだですね、会期40日ほどありますので、ただ終わりが近づいてくるとどんどん混んでいくっていうのはセオリーですので、なるべくですね行けるのであればこう10月中に行ってみるといいんじゃないでしょうか。はい、それではまた来週。